はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日もね、昨日に引き続き、雨模様と。たところなんですけども、ゴールデンウィークのね、中日ですかね、レジャーをね、楽しんでる方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっとあいにくの雨ということで。で、あさってですかね、5月3日からはね、非常に天気がね、良くなるということでね、ますますね、行楽地に人が溢れるなと、いったところなんですけどもね、ということで。今ね、新緑の季節ですから、もう盛んにね、植物がですね、もう色づいておりまして、もうようやくね、長かった冬が終わったなということでね、もう昆虫や鳥や、ね、カエルのね、鳴き声とかもね、もう結構聞こえていますからね、もう生命が動き出したなということなんですけども、皆さんはですね、植物も汗をかくと聞いたらですね、汗みたいなね、ことを感じるかと思うんですけども、今日のお話なんですけども、植物も汗をかくんだよっていうね、お話をね、したいと思います。植物ですね、植物にもですね、体温があるんですね。で、植物の体温はですね、どこで測るかというとですね、葉っぱですね。葉っぱの温度で測るんですけども、葉っぱの温度と書いてですね、葉温って言うんですね。葉温で表すことが多いということなんですね。で、葉温はですね、太陽光が葉にどれだけ当たるかで、決まるんですね。なので、葉温はですね、気温より、光の強さと対応してるわけなんです。周りのね、気温よりもですね、光がどれぐらい当たってるかによってですね、葉温は決まってくるということなんですね。で、昼間ですね、太陽光が強い時はですね、植物は光合成のために多くの光を、吸収しようとしてるんですね。光合成してですね、自分で、有機物を作り出してね、それをね、呼吸によって分解してエネルギーを得てますから、自分で自前でね、自分の食べ物を作っておりますから。なので、昼間ですね、光当たっている時はですね、盛んにね、光合成をしてるわけなんですね。で、この光合成をしようとして、葉っぱがたくさんあって、その葉っぱにね、光たくさん当たった方がですね、より光合成できますからね、葉っぱをこう広げてね、高くしてね、広げようとしておりますね。で、このね、葉っぱをこう広げていきますので、そのためですね、葉っぱはですね、かなりの熱をね、吸収してるんですね。で、その結果どうなるかっていうとですね、昼間の葉温は気温を超えることが多いんですね。それだけね、葉っぱの温度っていうのは高くなるんですね、昼間はですね。で、葉っぱでですね、光合成がこう営まれておってですね、そのために多くの酵素が働いておりますので、植物体内ね、かなり新陳代謝というか、代謝活動が促進されておりますから、非常にね、その熱もあるんだけど、で、酵素はですね、その、光合成に関わるね、たくさんの酵素ね、ルビスコとかいろいろあるんですけど、その酵素でできておりますから、で、酵素の主成分はね、タンパク質ですので、温度が高くなりすぎると、形が変わっちゃうんですよね。卵がいい例なんですけども、生卵をね、フライパンで熱してるとですね、硬くなってね、白身の部分がね、白くなりますよね。ドゥルドゥルのね、透明だったものが熱を与えると、形は硬くなるわ、色変わるわ、ね、なんかこう、姿形変わりますよね。で、タンパク質ってね、非常に熱に弱くて、姿形がね、もう変わりやすいんですよね。それを変性って言うんですけども、変性しやすいんですよ。牛乳にね、レモン汁とか入れるとですね、なんか牛乳のね、中がなんかこう、ドロってなりますよね。非常にね、タンパク質、牛乳もね、カゼインっていうタンパク質がね、多く含まれてますので、タンパク質ってのは非常にね、熱に弱い。その酸とかアルカリ性でも弱いんだけども、非常にね、形が変わりやすいんですね。なので、非常にね、光が当たって、葉っぱの温度が上がっちゃうと、光合成をするための酵素がですね、変性、形が変わりやすくなってしまうので、植物たちはですね、葉温が高くなりすぎたら、タンパク質の形、酵素の形変わっちゃうから、植物はね、必死にですね、葉温をね、葉っぱの温度を下げようとするんですね。では、どういう風にして下げるのか、葉っぱの温度を下げるのかというと、その方法はですね、葉にある穴、気孔ですね。中学校のね、理科で習ったと思います。気孔からですね、盛んにですね、水を蒸発させて、気化熱で葉温を下げること。それは下げるようにして、その下げ方ね、葉温の下げ方はね、気孔から水を出して蒸発させて気化熱で下げようと。そういう方法をとってるんですね。 なので、植物の体の中の水が、こう水蒸気になって、葉から蒸発することをですね、蒸散って言うんですけども、盛んにね、葉っぱから水を出して蒸散して、陽温を下げようというふうにしてるんですね。で、夏の炎天下ですね、植物は根から懸命に水を吸収して、葉から水を蒸散させて、陽温の高まりを抑えているんですね。この原理がですね、もう人間でいうですね、汗をかくのと同じ原理なんですね。我々も、汗腺っていうのは汗を出す腺からですね、外分泌腺から水をパン出してですね、温度を下げようとしますよね。温度を下げるホルモンとか、温度を下げるタンパク質ありませんので、体の熱を下げるってことはですね、自分の代謝活動を下げることになりますから、自殺行為なんで、そういったホルモンはないんですよね。ホルモンとかそういう化学物質はないんですね。なので、汗をかくこととしてはないんですよ。体温を下げることね。なので、それと一緒で、葉っぱもね、陽温高くなっちゃうと、酵素が働かなくなっちゃうので、気孔から水を出してね、気化熱で陽温を下げようとする。もうこれまさしく我々の汗の原理と一緒なんですね。なので植物もですね、まあ汗をかいていると、まあ言ってもですね、過言ではないと。まあ同じ原理ですからね。まあ植物も汗をかいてるんだよということで、まあそれはね、葉っぱの温度が上がりすぎると、酵素が働きにくくなるので、蒸散して水を出して、気化熱で温度を下げていると。まあいうことなんですね。まあね、この気候年面めちゃくちゃたくさんあるんですよ。葉っぱのはね、後ろ、裏もね、表もそうですけど、穴だらけなんですよね。うん。なので穴だらけのところから、それなぜかっていうとね、まあその、まあ気候から二酸化炭素を取り入れたりとか、酸素出しということもあるんだけど、まあ、要はね、温度を下げるっていうことがですね、まあ、大きなことをやってるので、まあ蒸散をしてるからたくさん穴だらけなんですよね。なのでそれでまあ温を下げて、スムーズに代謝活動を行くように、まあしていると。まあ、いうことです。なので、まあ、膨大なね、まあ、量の汗をかいているということなんですね。もう、葉っぱの穴だらけだから、そこは蒸散して水出してますから、もう大量の汗をかいてるんですよね。なので、まあ、夏はですね、かなりね、もう水が出ちゃってるんですよね。もう温度は下げないといけないから。なので、自然の中の植物はですね、夏の間ね、まあ、昼間ね、非常にね、水不足に悩んでることが、まあ、多いんですよね。なので、まあ、必ずね、お水をたくさんあげるとかですね、その家庭菜園してる方はですね、夏はね、もう陽温を下げるのに精一杯だから。だから、それで、まあ、水取り入れないとね、有機物作れないから、もうより多くのね、水が必要になってくると。まあ、いうことなんですね。ということでね。まあ、植物ですね。まあ、葉っぱでね。まあ、光合成しております。その、主成分の酵素がタンパク質だから、熱すぎると形変わっちゃうので、盛んにね、蒸散で水を出して、要は我々と一緒で、汗をかいて、葉っぱの温度を下げようとしていると。まあ、いうことなんですね。本当にね、植物ってね、一回そこでね、目指したらですね、芽が出たらね、なんかここ日が当たりすぎるから、日陰行こうっていうことで、まあ、次の日はちょっと3メートル移動しようかとかできませんから、もうそこにいるしかないですから、まあ、いろんなね、化学反応して、いろんなね、代謝活動をして、まあ、そういった工夫をしながらね、まあ、生きておりますからね、ということでね、でもまあ、雑草入ったら抜くけども、まあ、それが植物ってのはすごいと。まあ、いうことでございます。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。